じゃあ始めますね。ローマ人の手紙の8章です。8章は内容がてんこ盛りの上のてんこ盛りという感じで、盛りだくさんですね。で、おそらく2回に分けるどころか3回に分けなきゃいけないと思いますけれども、今日は前半のですね1節から13節までですね見ていきたいと思いますけれども、これまでのこのパウロのこの話していた内容ですね、この6章以降ですね、特にねこの罪に対する力ですね、それに打ち勝つ力に対する決定的な答えと言ってもいいかもしれませんけれども、こういうわけでという言葉から始まります。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんですね。こういうわけでと書いてありますけれども、まあ、この仲介書によりますと、もうこれは1章から7章まで全部だと、このようにまあ言う人もいますし、まあ、それでもいいと思いますけれども、この7章の続きになるわけなんですね。で、7章においてまた6章において見ていくときに死ぬっていう言葉がキーワードになっていました。罪に対して死ぬというのが6章ですね。覚えてますか？罪に対して死ぬ。死ぬというのは亡くなるという意味ではなくて、断絶するという、関わりを持たなくなるというですね、力を持っていないという、そういう意味だという話をしました。ここはよく誤解されやすい。で、律法に対して死ぬというのが7章でした。で、これは何かと言いますと、これこれをしなさいというのがその神様の言葉、律法、法ですね。で、これを、行っていくことに対して死んでいるっていうことです。つまり神様とその律法の関係を持っているということに対して死んでいる。つまり自分がもう罪に定められるしかほかない、律法に違反しその罰を受けるしかないという状況、やろうと思っても行えないどころか、やってはいけないことをやってはいけないと書いてあること、これを行っている自分を発見するという、このような話が書いてあったわけなんです。で、7章の後半から出てくるこのジレンマですね、自分のしていることがわからないと、私はしたいと思うことではなくて憎むことを行っていると、誰もが経験しているこの葛藤であると思います。で、パウロがこの話をしていて24節を見ると、もう惨めな人間だと言ってんですね。本当に惨めな人間です。24節ですね、7章の、ここに至るまで、神様待ってくださると言ってもいいかもしれませんが、これが分かると誰がっていう言葉が出てきますね。24節で、誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょう。自分以上のものにこの叫びを上げた、一言であります。で、そして25節で主イエス・キリストのゆえにと続くんですね。自分のうちに救いがない、それでイエス様がおられることによって神に感謝すると、で、このように言っています。それでこういうわけでと続くわけなんです。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。これはもうすでに3章のところで、罪に定められることはない、義と認められると、罪が許されてかつ義と認められるということが書いてありましたけれども、これがまず罪に打ち勝つための第一歩であります。このことを知っていることがまず 罪に打ち勝つための第一歩です。キリストイエスにあるものが罪に定められることはないんだ。イエス様がこの世に使わされたのが世を裁くためではなくて御子によって世が救われるためだとイエス様は言われました。でこのことを押さえてください。でこのことを押さえてないクリスチャン生活は、この7章に戻されてしまいます。がんじがらめになっちゃいます。しようとすればすること逆のことが起こってきます。パウロがそのことを言ってましたね。この戒めによって機会を捉えてあらゆるむさぶりを引き起こして自分自身が極度に罪深いものとなったということで、この罪に定められることは決してないんだということなんです。でこのね、聖書を読むとこの旧約聖書も含めてね、神に選ばれた者たちが自分のした罪によっての結果は刈り取ってはいても定められることはないんですね。罪にダビデを見てください。バテシバそしてウリアを殺す罪ですね。バテシバは簡易ですけども、そしてその結果がその剣が家の中に起こるということで家の中での殺し合いが起こってしまった。結果はそうですが、ダビデが救いを失うであるとか神から退けられるということは一切なかったんです。ヤコブがいました。ヤコブも、非常にこのかかとをつかむという名前の通り、この何か人の弱さをにつけ込んでこの機会を奪い取っていくようなね生活をしていった、まあ、肉の強い人でありましたが、しかし神様の選びは全く変わらずに彼は祝福されました。だから、ヤコブもやっぱりその自分のしていることを、例えばもっとずる賢いラバンがいたわけですけれども、いろんなところを通りましたけれども、やはり祝福は変わらなかった。でこのように恵みによってですね、神様が取り扱ってくださるわけなんです。でここをまずサタンはこの8章のね、だから再来月になると思うんですが、8章の後半部分でね、敵がねどこ狙うかって、ここ狙うんですよ。罪、誰が罪をに定めようとするのは誰なのか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるイエス・キリストが神の右に座に立って私に取りなしてくださって、また神に選ばれた人を訴えるのは誰か。神が義と認められるんだと。でこのようにして、ここの部分をですね、本当に、抑えなければいけない。でエペソの、この手紙の最後のところには例の戦いが書いてありまして、武具を身につけなさいとありまして、そこに真理の帯を締めて正義の胸当てをつけなさいとありました。義ですね、これとっても大事です。神との正しい関係のことを義と言いますけれども、これを本当にそれができているかどうかですね。ここから始まります。全てがここから始まります。サタンはそこを揺るがして行いに駆り立てて、他のことに駆り立てて忘れさせようとするんですね。でなぜなら2節です。キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。ある牧師さんがですね、これをもって文字通り解放されたと言った方がいらっしゃいましたけれども、どうしてもその肉、罪の思いというか、それを悪いことをですね、救われたにもかかわらず、思っていて、思うだけではなくてそれを楽しんでいる自分を発見するということで悩んでいました、けれどもここで解放したって、完了形というか過去形というかで書いてあるのを見て、もう解放されたんだですね。それで、本当解放されたというふうにおっしゃってましたけれども、新しい原理をパウロは紹介しています。命の御霊の原理です。でこれは7章の続きで、パウロは 体の中に異なった律法がある。これは原理とも訳せる言葉ですね。23節ですね、7章の。心の中で神に従っているという原理あるいは律法があるんですけれども、その他に体の中にまた異なった原理が働いていて、そして罪の律法、罪と死のこの原理ですね、にがんじがらめになっていると、このように話していました。意味わかりますかですね。体にその何かを行おうとすると、神様の喜ばれることを、この律法に書かれていることを、神様にこのようにしなさいと言われていることを行おうとしようとするとですね、体の中でそれでそれが機械を捉えて刺激されて罪の原理が働くんですね。それ何かっつったら、その罪を犯していくっていうですね。そしてがんじがらめになっていくと。でこの罪と死の原理はあるんです。ここがすごく大事です。この6章からずっと見ていますけれども、あるんですね。なくなったんじゃないんです。でクリスチャン生活の中でここが整理できるとすごく楽になります。なくなるのは次回学びますが、イエス様が戻ってくるときになくなります。それは同じ栄光の体復活するときにですね、受けるので、それで罪の体が変えられるんですね。栄光の体にキリストに似たものに文字通りされますが、そこにまだ至ってないときは罪と死の原理が働いています。でこのことを見るたびに落ち込んでいてはどうしようもないんです。神様の時ではまだないんですね。大事なのはあるんだけれども、他の原理によってそれに対抗する、あるいは打ち勝つということなんです。とことんまでこのピリピ書でも今エビスのバイブルスタディで学びましたけれども、とことんまでですね、信仰による義というのは達成できないんですね。いつまでも新しく信じて、初めに信じた時と同じように、幼子のように神様に信じて、神の力を得てですね、生きていくようにされています。その義というのはあくまでも神からプレゼントとして将来与えられるものであって、今は認められているけれども、神様との関係の中では全く罪がないように見なしてくださってますけれども、しかしその性質というのは全然変わってないんです。ここ大事ですね。全然変わってない。じゃあ私変えられてないんですか。ある意味でその通りです。全然変えられてません。で後で説明します。変えられるという意味の説明をします。そういう今言った意味では変えられて全然いません。重力の法則が昔から変わってないのと同じように変わってないです。でも御霊、命の御霊って言います。だから命に導いてくれる御霊なんですね。その原理があるんですね。で罪っていうのは死に至らせるんですけれども、その原理が働いている時には罪に打ち勝つことができるわけです。まあ、前回も予告編としてお話ししましたが、空気力学と重力の法則なんですね。物は落ちるんです。いや物が落ちない時あるでしょって言って、バカじゃないのって言ったら、その人は本当にバカです。鳥を見てください。いやあれ軽いから、なことないですよ、何でも落ちますよで今は科学が発達したので、あの巨大なエミレーツ航空とは言いませんけども、こう飛行機がですね、ジャンボジェットがセスナ機じゃなくてジャンボジェットが 何百人、え、何百人かな、あれ分かんないけども、あれだけ乗っけてるのに浮くんですよ。いや、あれはエンジン力が違うんですね。あのちょこっとなんか横についているあの羽が決め手なんですよ。で、ちょこっとついてる羽ってなんか本当にチョコなんだよね、チョコだけど、ちょっとこの羽の形とかなんだかで空気力学というものがあって、浮力によってちょうど水にね、この物を入れてもこうバーッとどんなことしても浮かんでくるのと同じような、まあ、似たような原理で浮かぶようになるんですね。で、このように飛行機が重力に逆らって空気力学にのっとることによって初めて重力に逆らうことができるように、命の御霊の原理にのっとることによって罪と死の法則から解放されたんですね。ここが大事です。7節をご覧ください。肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために、罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。7章でパウロが語っていた内容というのが何が問題かというと、肉によって無力になったという話だったんです。肉というのはクリスチャンになった後で使います。ね、クリスチャンになる前に肉が弱いとかね、いや、もう言わないです。てか言わないです。罪人です、クリスチャンになる前は。クリスチャンはになってからなおのこと、生まれた時から前もって持っている力であるとか、その、肯定的なこともね、消極的なことも積極的なことも全部含めて肉です。生まれ持っている性質です。で、生まれ持っている性質なんですが、それってね、神様からの恵みによって与えられているはずのものなんです。ところが、その神様から生まれながらにして与えてくださっている、そして今まで培ったものも含めて、これによって私は神なしでやっていけると反抗している性質のことを肉の性質と言います。だからイエス様を信じなさいというときに反発心が起こります。今までやったことを否定するんですか。神がそれらのことをすべて備えていてくださったわけなんですね。ところが、すべて神から来ているのに、神なしで私はやってきているんだという誇りがある。これが肉なんですね。だから良いものも含めて全部が肉です。例えばユダヤ人はユダヤ主義という異端がありました。そのイエス様を信じ、それだけでは神の国に入れません。割礼を受けて律法を守りましょうと。で、このようなのがこのガラテヤ書でね、詳しく書いてありますけれども、ユダヤ主義と言います。で、彼らの問題というのはユダヤ人に与えられていたその肉としての誇りだったんです。神は確かにイスラエルを選ばれているわけなんですね。そして愛されて、しかしイスラエルの神の憐れみと神様の一方的な愛によって初めて立たせられているというところにおいては、異邦人もそれを受け取ることができるわけであって、ユダヤ人固有のものではなく、神様があえて選ばれてくださったですね。それで立たせてくださっている。ところが自分たちにその力がある、自分たちにその知恵がある。で、これが肉なんですね。 肉の誇りってなります。でこれの克服が非常に難しい。だからガラテヤ書っていうのがそれを、一番この、切り刻むっていうか、そのかなり深くですね、なんていうのかな、このローマ書がですね、基礎的な外科手術だとしたら、ガラテヤ書はですね、すごい特化してですね、こうスペシャリストのがん治療みたいなもんですね、そういう、特質のものです。でこれは無力なんだって言ってます。でここがすごく大事です。これが答えだったんです。このパウロが7章でなんでこんなに問題感じていたのか、なんでうまくいかなかったのか。で無力になっているので、立法にこうしなさいって言ってもできないんですね。罪を犯して罪から離れてしまった自分の持っているものっていうのは肉であって、それは無力なんだと。で立法はこうしなさいって言うけど、それを守ることができる力を与えてくれないと。で肉に対する答えというのは何かというと、神がしてくださったというところに立つことです。これねすごい大事なんですね。この6章の罪に対して死んだっていう時も、神が私たちをキリストと共に十字架につけて殺してくださったと。古い人ですね。でここでも同じなんですよ。神がご自分の御子を罪のために、罪深い、ここです、肉と同じような形にお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。肉によって弱くなっているところを、神が肉体を持って身代わりに立法の要求するその処罰ですね、死刑ですね、受けさせるようにされたわけなんです。はい、立法は行いなさいと命じ、違反すると死ななければならないという定めがあります。その立法の要求という言葉を聞いたときには、これをしなさいという要求、何かをするという要求のみならず、違反したときにその罰を受けなければいけないという要求も含まれるわけです。意味わかりました？だから今立法にできなくなっていることを、神が身代わりにその肉体において処罰してくださった。でイエス様がそれを行ってくださったわけですけれども、罪のために行ってくださったのはわかるけれども、ここで罪深い肉と同じような形で、ここ大事です。同じ形と書いてません。同じような形。ここ危ないね。このちょっと変えるだけで大きな違いですよね。イエス様は罪を持っていらっしゃいませんでした。英語だと likeness って書いてます。似たようなっていう意味で書いてますけれども、罪深い肉と私たちが肉体の中にある、まあ、欲求、これに支配されている状態ですね。これ罪深い肉、肉の欲とも聖書には書いてますけれども、でこれと同じ肉体を持ってその肉体において処罰してくださったと。嬉しくないですか？私はこの 3節はもう毎回毎回ここに戻らされるんですね。自分のもう犯したくないと思っている罪をですね、また犯してしまった。しかしこの無力になった自分に対して、神様は僕と全く同じ肉体を持ってイエス様をお生まれになさせてくださってですね、全く同じ弱さを持っておられて、その肉において、肉体においてイエス様を十字架につけてくださった。そしてそれは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に 立法の要求が全うされるためなのです。日本語ってなんていうのかな、動詞がね後ろに来るんですね。でもギリシャ語とか、まあ、ヘブル語も結構そうですけども、結構前の方に来るんですよ。で、大事なのは大事なのはですね、ここでは要求が全うされたということなんです。どうしてもね、肉に従って歩む、御霊に従って歩む私たちってね、こっちでね、こっちが気になって立法の要求は全うされると、はーっとかってね、じゃあ御霊によってね、歩んでいるときに私は立法の要求を全うするんだとかってね、読んだったりしてね、そうじゃないんですね。そうじゃなくて立法の要求はもう全うされたんです。なぜか、イエス様死んでくださったから。もうこれね、すでに勉強してたんですね。3章の終わりのところで、私たちは信仰によって立法を無効にすることになるでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって立法を確立することになるのです。でもう一つ大事な言葉は、中にっていうことです。私たちの中に。私たちによって立法の要求が全うされるんじゃないんです。私たちの中に立法の要求が全うされるんです。つまりイエス・キリストが立法の要求を全うしてくださったイエス・キリストが私たちの中におられるというところが、御霊に従って歩む第一歩になります。これ読み間違うとこれまずいんですよ。立法の要求の立法の要求が私たちのうちに全うされたんですね。中で全うされたのはキリストが全うしてくださった、この十字架につけられたキリストが私たちのうちにおられるので、だから中におられるので、だから御霊に従っていく人間に変えられたわけなんです。肉ではなくて、でこれが新しい契約の聖書の中、新約聖書の中に書いてますけど、旧約聖書の中にすでに新約聖書というのは約束されていました。その約束は具体的にはエレミア書の31章、特に33節に書いてありますけれども、てかもうもっといろいろ書いてるんですけども、この今ここに関わることだけを読みしますと、こう書いてますね。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると。ですね。律法が今まではこの古い契約の中では石の板に書かれていました。ですか？石の板に書かれていたですが、これ今エレミアがね予言を語っているという時はバビロン捕囚の直前に語っています。だから彼らが神様に背き続けて、一向に治らないので、神様はその約束の地から彼らを引き抜いたんですね。植えているものを抜くのと同じように植物を引き抜かれました。で彼らが自分たちでは何もできない、このローマの7章をイスラエルの歴史の中で経験したんですね。ローマの7章、だから私は新しい契約を与えると。それは彼らの従順に基づくものではなくて、神の真実に基づくものです。神様がすると一方的に決めるものです。それが律法が外側にあるんじゃなくて内側に当たるよ。どうやってそれが実現するのか。イエス・キリストが立法の要求を全うされて、イエス・キリストが私たちのうちにおられることによって全うされるんです。で具体的には御霊に従うと出てますけれども、エゼキエル書に新しい契約という言葉は出てないんですけれども、36章とか あと他にも書いてますけれども、肉の石の心を肉の心に御霊を注ぐことによって変えるっていうことが書いてあります。36章にエゼキエルので、ここで言ってる肉の心っていうのは今言ってるこの肉と意味違うんですね。そうじゃなくて硬くなっているっていう意味です。石はそれが神の言葉を聞くことができるように柔らかくされたっていう意味です。ちょっとその同じ、ね、肉っていう文字使われてますけど意味が違いますよ。これ御霊によってできると。だからこれが今まさにこれどっちもね、エレミア書に書かれていることとエゼキエル書に書かれていることがどちらも書いてあるんですね。で、キリストがうちにいてくださっているので、今まではこの何かをしようと思っても内側が変えられてないからできないところが、内側から変えられているので、新しくされているので、その言われていることに聞き従うことができるわけなんですね。だから御霊に従うものと、これからねその話が出てきますが、肉に従わない、まず御霊に従うということの大前提が、今この1節から4節までで見てきたことの中にあるわけなんです。これを忘れないでください。まず絶対に罪に定められることはない、キリストイエスにあるものはと、まずここです。それから御霊の命の御霊の原理が罪と死の原理から私たちを解放したんだということですね。そして肉によって弱くされているものが、キリストが肉体を取られて肉において神が身代わりに処罰を与えてくださったと。で、律法の要求が私たちのうちに満たされていると。これが分からなかったらね、その後何もないんですよ。まずこれが分かって初めて御霊の働きを歓迎することができます。6章は罪に対して死ぬことについて、7章は、律法に対して死んでいることについて話しましたが、今度は8章は肉に対して死ぬということについて話します。5節をご覧ください。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。このね、もっぱらっていう言葉とかひたすらっていうのはあんまり、その大事じゃないですね。ここでは、考えるっていう言葉が大事かな。思いの中でこの肉に従ってるか御霊に従ってるかの違いが明らかにされていますということです。人間は3つの部分に構成されておりまして、霊と魂と体です。まあ、思いというのはこの魂の領域に近いわけなんですけれども、霊によって支配されているときに、思いの中で霊に関する御霊に関することを思っているわけです。で、肉体について、それように従っているときは肉のことを思いの中で感じているんです。肉の欲求として空気を吸うこと、水への欲求、性欲、食欲、これ自体は悪いものではありません。ここも大事ですね。今第一テモテの、ね、4章やってますけど、悪霊からの教えで何でしたっけ。食物を断つこと、結婚を禁じること、これ悪いものじゃないんですよ。全部神が与えられている良いものなんですね。しかし霊によって支配されている限りにおいて、あるいは言い換えたら神によって支配されているところにおいて良いものであるわけなんです。人間が3つの部分にできているっていうふうに言いましたですね。アダムの時、アダムが作られた時は、見てくださいね、この私の方見てくださいね。上に霊がありました。真ん中が魂です、思い。そして肉体があります。で、肉体の欲求っていうのはあるんですけれども、 霊に支配されることによって肉体が用いられて神様の栄光を表すことができます。食べるにしても神の栄光を表す、夫婦の関係にしても神の栄光を表すなんですね。ところがアダム、そして神が三位一体の神で父子聖霊であります。聖霊と私たちの霊が交わることによってこの順番が保たれていくわけなんです。あくまでも神に従っていくの中においてこの思いが霊に支配され、そしてこの肉体を神のために用いていくことができるわけなんです。ところがアダムが罪を犯しました。神の言っていることに逆らいました。それで神の霊との関係が切れちゃったわけです。で、切れるとどうなるかって言ったら、ちょうどなんていうのかな、重しがこっちにしか重しがねこうついちゃったみたいなもんで、こうガーンと逆になっちゃったんです。で、肉が上になっちゃったんです。ですね。肉は上になって、思いが食べること、着ること、飲むこと、この肉体に関わることが優先されていくわけなんです。で、それをこの肉の要求、この神の言われていることの境界線を越えてするもの、これ情欲と聖書には書いてあります。情欲って言っても性的なものに限らないんですね、聖書は。他のことに関してもこのもっと 広い意味を持ってますね。この例えば結婚だ、夫婦の関係だったら結婚、男女ですね。結婚という枠組みの中で祝福される、それから外出てそれを使っていくと、それは情欲になるわけですね。わかりました。例えばね、同じものを持つとするじゃないですか。私が例えば自分で買ったものをね、例えば携帯をこれ持ってたら全然何の問題もないでしょ。お店のものをじゃあね、同じものがありましたと取ってったら、それなんですか、盗みでしょ。当たり前じゃないですかって。で、僕こう言い訳できるかもしれません。同じ携帯じゃない、 物理的に物が動いただけじゃないのよって言って、ね、それが夫婦の関係以外で性的なことを使っていくのと同じことなんですよね。盗むっていうことも、勧誘することも、殺すこともそうですよ。まあ、人殺しってのはね、でもあれも国がする死刑だったらまだあれなんですけどもいつでもダメなんですけどね。まあ、それちょっと、まあ、難しい話なのでちょっと置いといて、そういうその順番がね変えられてしまいました。で、そこでイエス様が肉体において処罰を受けてくださったことによって、それを受け入れて信じる者に御霊を与えてくださって、でそれでまた私たちが霊が生きて新しく生まれてですね、そして御霊に従うものとしてくださったわけです。だから思いがいつもですね、今5節読んでましたよね、5節。あ、そうか、こちらですね。この思いが肉に従うものは肉的なこと、御霊に従う人は御霊に属すること、とこういうふうに言っているわけです。で、肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。で、ここで言っている死というのは、必ずしも死ぬというその肉体の死ではありません、だけではありません。霊が霊的に死んでいるということです。神から離れていること、神から意識が離れているわけですね。肉の思いっていうのは神から意識が離れている状態で、そして、だから今肉体は生きていたとしても死んでいるわけです。そして肉体が滅んだ後に永遠の滅びを、つまり神様のから離れた永遠の断絶を味わうわけですけれども、逆に御霊による思いというのは命ですね。まず命です。神との交わりがあります。平安というのは神に逆らってない状態です。神と調和している状態です。だから平安があります。 で次に、というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。ここでパウロが強調したのは分かります？性質なんだよって。もう性質できないんです。服従が喜ばせることできないんです。うん、そういうものなんです。で、さっきのお話ししたことなんです。自分は変わりましたということは言えません。肉は服従できないんです。肉は神を喜ばせることはできないんです。むしろクリスチャンとしてちゃんと生きていこうと頑張った時に、いかに自分ができないかを知らされることになり、今までできると思っていたことさえもができないことを知ることができ、極度に罪深いという言葉をパウロは使いましたけれども、よっぽどクリスチャンになった後の方がひどいことをやっていることに発見する。まあもともとひどかったんだと思う、ひどかったんだけどねだけどそれ気づいてなかっただけなんです。できないんですね。変わらないんです。そうと言わないでくださいよ。いや、そうじゃないんです。次に始まるんだけども、御霊に導かれるということにおいて主の似姿に変えられていくんです。だからもう一度言います。重力の法則は変わらないんです。イエス様も戻ってくるまで。しかし、重力の法則がイエス様戻ってくるまで変わらないんじゃなくて、罪と原理、罪と死の原理がね、私たちクリスチャンにとってね、変わらないんです。しかし、今、そうですね、次に福音が書いてありますけれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるんです。これが福音ですよ。これが福音です。御霊を持たない人はキリストのものではありません。はっきりとキリストを信じる者に御霊が与えられているという約束が書いてあります。キリストについているのであれば御霊が与えられているんです。第二コリントの一章の22節で、神はまた確認の印を私たちのうち保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。で、肉の中にいるのではなくて御霊の中にいます。ね、御霊が私たちのうちにおられるだけではなくて、私たちが御霊の中にいるんです。この御霊が私たちのうちにおられるっていうと、何ていうのかな、この自分ができないことをやってくださる、この何か力を与えられるっていう感じだけれども、御霊の中にいるっていうと、御霊に逆に今度は支配されていくっていうか、導かれていくっていうか、もう捉えられてるわけですよね。で、キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありませんっていうのが、ここが大事ですね。キリストについているのであれば、御霊がおられて、御霊がおられるのであれば、キリストがおられるんです。キリストの御霊って言ってるように、でここではっきりと分かるように、イエス様がもう一人の助け主と御霊のことを言われました。もう一人というのは同質、同じ種類の助け主。イエス様が弟子たちを助けられたように、同じように、同じ性質として助けてくださる方です。だから御霊がおられるということは、キリストがおられるというと等しいんですね。で、救いは御霊によって始まってます。御霊がしてくださったんです。テトスの3章の4節から6節を読みします。しかし私たちの救い主なる神の慈しみと 人への愛とが現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。ね、聖霊を豊かに注いでくださって救いをもたらしてくださいました。ですね。で、次に、もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。キリストがうちにおられるわけですね。で、御霊がおられるわけです。で、体は罪のゆえに死んでいます。だから、いつ体が贖われるのかっていうのが、この8章の次回学びますが、体が贖われることを待ち望んでいるという言葉が8章の23節に出てきて、今はうめいているというふうに書いてます。アダムから受け継いだ罪の性質を持っている体のままなんですね。この体は罪のゆえに死んでいるというのはそういう意味です。霊は義のゆえに生きています。ですね。あの、思いの中の律法というのが7章に書いてありました。神を喜んでいて、神の律法を喜んでいる自分がいます。だから6章の中では、死者の中から生かされたものとして、あなた方の自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。死んでいる体の器官ですけれども、これを御霊に合わせて、霊に従っている、それに合わせて神に捧げて生きなさいとこう言っているわけなんです。で、11節です。もしイエスを死者の中から蘇らした方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らした方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ここで回答ですね。まず、神の霊はイエスを死者の中から蘇らした方の霊なんだと。死んでいるのに体を蘇らせる命と力の霊なんです。ですね。で、この方が、御霊が私たちのうちに住んでおられるんです。だったら、キリストイエスを死者の中から蘇らした方が、その御霊によって私たちの死ぬべき体も生かしてくださるんですよ。キリストを蘇らせたその復活の力を持って私たちの死んでいる体も生かす、つまり義のために用いることができるようにしてくれる。で、まあ、将来的にはこの体さえも変えてくださる力を持っているとですね。で、ですから兄弟たちときます。ここから適用なんです。私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。適用はね、2つあって、この12節と13節なんですけども、1つ目、肉に対して責任を負ってないよ。これ言い方なんかね、まどろっこしいけど、簡単に言ったら、ああもうこれ肉のね、この欲求に従うしかないですよ、ではないですよっていうことです。いつもね、こういうなんか悪い思いが起こってきた時にね、いやこれやらざるを得ません、もうこれ死ぬしかない、もうこれできない、できない、いや違う、もう追ってないよって、そこまでね、一生懸命義理人情、義理がたくね、そんなね、肉の行いする必要ないよってこう言ってるんですよ。面白い例えがある、例えというか実話なんですけども、タバコがやめられないっていうね、言ったことあるかな、誰かに、なんか結構説教で使ってますよね。デイビッド・ホーキンっていう人がね、相談を受けたんですね。タバコやめられませんって、なんでタバコやめちゃいけない、タバコやめなきゃいけないのって言って、って言って、別に10階にね、何時をタバコを吸うことなかれって書いてないじゃないですかって言って、まあでもやっぱそれにとらわれてんだよねって、OK って言って、あれ タバコやめたいんだよね。
もちろんです。だから来たんです。
あれ、そこのなんかポケットに、ワイシャツのポケットになんかタバコのなんかケースが入ってるよね。
って
お駐車場行こう、駐車場って、ね、アメリカだとね、あの教会っていうのはあの駐車場はね、あの車があるからね、行こう行こう行こうって一緒に、あれどこだどこだっつって、とかっつって、後ろ開いて後ろっつって、トランクのところにね、タバコのケースがドーンとあったわけです。あ、全部じゃあ持っていくわって回収するからって、え、ちょっとやめてください、やめてください、やめてください、何やってるんですか。え、だってやめたいんでしょっつってすっきり爽やかコカ・コーラじゃなくて、すっきり爽やかタバコなくなったっていう、禁煙になったんですね彼は。責任だからね、義理人情じゃないけども、しがみついてるんですよね。やるしかないです、ああダメだダメだダメだとか、なんだかっていうのも運命であるかのように、じゃないんですよ、もう責任負ってないんですよ、行わなくていいんですよ。行わない自分がちょっと変になるんですよね。自分を今まで苦しみって、もうダメだダメだって言って、もうこんなのやりたくないとかって言ったら、本当は やってる方が自然なんだよね。やめた時に不自然なんだけども、それがまあ本当に心の奥底では霊はすっごい喜んでるわけ。ぎこちないんだけど最初は。そしてもし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。ここですね、体の行いを御霊によって殺すんですね。だから殺されるか殺すかのどっちかなんですよ。殺すという言葉が使われました、ね、死ぬっていう言葉あるでしょ、殺すっていう言葉あるでしょ。改善するんじゃないんだよ。だから旧約聖書の中にね、いや新約聖書もそうですけれども、ここがとかく、まあ日本人って言ったらね、日本人だけじゃないので語弊があるんですが、なんで戦争の話ばっかり書いてるのってよく言われるじゃないですか。今も子供たちに教えてるところ、エリアでしょ、やっぱり殺してるよね、バールの預言者を。でヨシュアの時だってカナン人殺してます。ダビデだってゴリアテを殺しました。ずっと戦いです。出エジプトでもそうでした。そしてイエス様の時、殺してないじゃないかって言っても、あれはローマが剣によって支配していたから、とりあえずそういう戦争起こってなかっただけです。でもその後の40年後に70年にユダヤ人が反乱を起こしていたから殺されていきます。黙示録は戦争だらけです。究極の戦争でしょ。なんでこれはまさにここの原則なんですよ。殺すしかないんです。殺すか殺されるかなんです。ここが私たちの弱い部分なんです。妥協しようとするんです。で大事なのは、殺すっていうからね、なんかね、こう肉体の修行のように感じるかもしれません。打ち叩いてね、で誤解してイエス様が言われた、あのほら手、あの目がね、あなたをつまずかせるなら何だかって言ってね、であれで実際に初代教父っていうのは、その初代教会の、あの指導者のことですね。教父っていうのは教える父って書くんですけども、オリゲネスっていう人がいたんですよ。でオリゲネスさんはね、やっぱりこう情欲の問題があったと自分で言って、で虚勢したんです。虚勢、それかわいそう、虚勢したのにまだ思いの中に出てくるんですって文字通りじゃないんですよ、ここで言ってるのね。で、なんて言ったんです、御霊によってなんです。で、御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。自分によって肉体の行いをやめることはできない。自分自身が肉だから。だから前もあのやりましたけど、昔からね、僕ね、あのこう教えるときにこう自分の毛をね引っ張るんだけど、なかなかこう引っ張りづらくなってるんだけど今は、と言ってニコニコ笑ってる人は意味が分かったね今ね。自分の体引っ張ってるようなもんなんですよ。この肉の行いを肉で殺すっていうことは無理なんです。御霊によって、御霊の促し、 があるときに痛いんですよ。これが神の恵みによって私たちは立てられて、さっきからもずっと恵み恵みでしょ、恵みによって立たせられて、そして、キリスそして御霊に導かれていくときに邪魔になるのはこの肉なんですね。この肉が今までこれだけやってきただとか、こういうふうにやってきてるのにとか、いや自分で何とかできるとか、もがくんですよ。ジタバタするんですよ。でそこでだあのちょっとね妥協しようと、妥協っていうのはだから私たち慣れてないです、こういうのが。もうどっちかですよって言ってね、でどっちもにしましょうよって、こういうのが私たちの生き方なの。これまでの能動性がない、受動的なんですよ。折り合いをつけてとか、中庸でいきましょうとか、まあ、違って意味で中庸ってすごく大事。イエス様はね、カイサルはカイサルに、なんだっけ、神には神に使いなさいって、こういう、ね、そういう話今してるんじゃない。そっちらはすごく大事だけれども、バランスってすごく大事ですね。けれどもそうじゃなくて、今言ってるのは肉と御霊との対立なんです。これ以上妥協がないんです。殺すしかないんです。でこれが分かってないと、本当にもう本当にクリスチャン生活でこれが分かってるか分かってないかでも真っ二つに分かるんです。でこの戦いなんだっていう性質が分からないとですね、もう誤解するんですね。教会もそう、全て誤解してる。クリスチャン生活も全て誤解していきます。なんでかと、同じ言葉使われてるから。日本語じゃんこれ、同じ日本語で。しかしその大事な、本当に大事な部分っていうのをすっ飛ばして違うところを見ていくんだよね。でそこだけ見ていってるから、なんか全然違うもののように見ていっちゃって勘違いしていくんですよ。で、これになれるともう戦うんだって決めると、俺は殺していくんだって決めると、で本当に日本の教育は、まあ、人間としてもそうなんだけどね、日本の教育はね、これやっちゃダメだって教えてるんですよ。別に今僕時事問題で賛成反対とかっていうことじゃないけど、平和憲法なんだよ、もともと教えられてることが。武器取っちゃいけないって教えられてるんだよ。今ね、その時事問題の話してるんじゃないですかね、政治で。今例えで話してるんですからね。別にだから平和憲法の9条を守るっていう人はね、いていいですからね。でもね、殺すしかないんですよ。これ決めるんです。で決めたらね、楽になります。途中で切られる時もあります。いて、まあ、自分が切られてるとすごく嬉しいし、ね、それは肉体の手術だから、ちょうど肉の手術して精霊がね、執刀医なんですよ。ジョギジョギ切ってね、その時は痛いってなるかもしれないけども、それこそが癒しを与えるっていうのを知ってるから、だからすっきり爽やかなんですよ。罪の告白する、減り下る、そしてキリストの命令、神の命令に従っていく時に本当に喜びがある、この平安っていうのがある。だけどそれがなくて、いつまでもこう、なんていうのかな、このグレーのまま、この灰色のままにしとくと、なんか顔はうーってかって喜んでるかもしれないけど、どっかこの湧き上がってくる喜びがない。命と御霊だって、御霊の思いはって書いてあるわけですね。でね、覚えてますかね、去年のね9月の収容会で、合同収容会で、まあ、参加された方がここで多いのでね、まあ、名前出してもいいですけども、三藤さんがねここの箇所挙げたんです。挙げてね、収容会が終わってから、でもね現実ではね、そううまくいかないんだよ。これがサタンから来てるって言ったの、彼は。これがサタンから来てるって。現実は違うんだよって。この殺し文句ね、これもね、日本の中でね、ものすごい肉の誇りになってるんですよ。どの国に行っても、 奇跡なんですよ、リバイバルが起こるっていうのは。だって死者の中から蘇らせる奇跡を信じてるんでしょ、私たちは。いや信じてますよ、現実は違うんだよ、どっちが奇跡なんだよってでどこでもそれが起こるんですよ、どこででも。だから戦う姿勢が必要なんです。戦闘員にならなきゃダメなんです。でこの前に東アジアの、大会で、まあ、ここも固有名詞らしいでしょう、長井先生、長井信義さんがいたんですね。その説教者で日本からの牧師さんで、で彼は実際の説教の中でお話ししませんでしたが、私に個人的に話してくれました。イスラム国の戦闘員から学ぶべきことがある、学ぶというよりもクリスチャンが欠けているものを見ることができるって話をしました。でそれは何かって言ったら、彼らは全部アッラーにつながってるんですよ。だから司令塔が司令しなくても神が言われたからってやっていくんですよ。それがあれだけイスラム国っていうのが広がっていく理由になってるんです。クリスチャンは牧師が言わなければとか、これこれがないからとか、あれがこれがないからとか、こうなってないからとかっていろいろね、この神と自分との間にいろんなもの入れていくってんだよねそうじゃなくて神が言われたからっていう理由なんです。これ聖霊にあって、神が言われたからっていう例によってことだけによってこれどんどんどんどん動いていくってことです。だから戦闘員があれだけ自爆テロとかね、まあそれは偽りの神、偽りの霊、悪霊ですよ、もちろんあれは、もちろん今だけど、その従っていくということについては、直接従っていくということについてはね、このリバイバルが起こっているそのクリスチャンたちの間では必ず見ることができる、現象であります。ですね、というちょっとさっき最後は力が入りましたが、御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。殺すことによって生きていくんですよ。ですね、自分に負けましょう。負けてください、降参してください。どうしようもないやつだって誇らしく言ってください。弱い時にこそ強いのだとパウロは言いました。この弱さの中にキリストの恵みがあって、神の恵みがあって、キリストの力が完全に働くと第二コリントに書いてあります。弱さを誇りましょう、十字架を誇りましょうですね。これって勇気いります。惨めだから自分がどうしようもないから、うん、僕もこうやって説教してるけれどもね、他の時にね、こうなんか普通の時にこう言われたらね、あやっぱとかってね、こう、なんだよとかってねなりますね。お祈りします。愛する天の父様、ありがとうございました。今主よ、ギデオのことを思い出しましたが、300人で13万5千人のミディアン人を戦わせるようにあなたがされましたけど、私たちが本当に300人ぐらいの惨めな、本当に惨めな状態だからこそあなたが用いることができになることを今見ることができました。なんと私は惨めな、惨めでしょうかと、誰が救ってくれるのかと、だからこそ主イエス・キリストが私たちのためにしてくださったことを感謝できます。私はありがとうございました。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。